So it is third Sunday, so I will preach in English today with a short Japanese summary later on. 今日は第3日曜日ですので英語でメッセージをさせていただきます。最後の方に短く日本語でもサマリーをさせていただきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。 Let's pray first。 愛する天の父なる神様、レントに入り第3日曜日を迎えました。今世界では本当にこの新型コロナウイルスのためにあらゆるところが騒ぎ立ち、困難な状況に置かれている方々が大勢いらっしゃいます。そのような中で主よ、どうぞ私たちのこの魂をあなたがあなたの平安によって沈めてくださり、そしてあなたに信頼し、そしてあなたがこのことを必ず解決してくださると信じて歩むことができますように。また今日も十字架へ向かって歩んで行かれるそのあなたの後ろ姿に私たちが目を留めて、あなたが今日お語りくださるあなたの御言葉をどうぞ私たちの日常の糧として豊かに受け取ることができますように。どうぞ今日ここに集われているお一人お一人、また今日様々な事情で礼拝に来ることのできなかったお一人お一人、主はあなたの心に覚えてくださって、あなたの聖霊によって豊かに祝福し導いてください。また今から語らせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださって、あなたの御心を伝えることができますように助け導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 So it is third Sunday in Lent and we are going into Lamentations chapter 3 today. The first two chapters were relatively downturn, kind of discouraging because of God's wrath against Israel and his wrath and its result, kind of depressing song, the first two chapters. However, the third chapter finally contains some hope. The hope of mercy, the hope of restoration. And first of all, the chapter 3, Lamentations chapter 3 is a little different from and unique compared to the rest of chapters in Lamentations. First of all, it has 66 verses, if you have noticed, 66 verses instead of 22 like rest of the chapters. And in the beginning I shared that the Lamentations is a kind of alphabetic song, and Hebrew has 22 letters, so that's why each chapter has 22 verses. But this chapter 3 has 63. The reason is because only this chapter 3, each letter has 3 verses, so 22 times 3 is 66. That is why chapter 3 has 66 verses, and it's still alphabetic song. However, the most distinct and notable difference or point of this chapter is its voice. Its voice without a person, which is verse 25 to 39 that we have just read today. It is some kind, it's very difficult to explain in English, but it is some kind of whispering inner voice or monologue describing God's kind of inner true intention towards us human being objectively and from distance. So there is no subject, there is no person there, but there is something standing there and looking at God and human being and describing God's true intention. Even the midst of God's wrath, he is saying his inner or intention behind his wrath and his true plan for human being. And we don't find this kind of grammar very often in the Bible, but we can find in some places, especially like in the Psalms, we can find same kind of grammar, but it's not very often. And whenever it appears in the Bible, it always helping people to remember God's grace and encouraging them to restore the relationship with God. The voice has no person, which is not I or we or you or he or she or they. There is nothing. The voice has no person in its grammar, but I would say it's Holy Spirit. Holy Spirit. The voice of Holy Spirit. I became Christian at Sunnyside Camp in 2002. And long story short, when I prayed and confessed that it is impossible for me to believe in Jesus, believe in God like other Christians, I was struggling because I was pretending like I'm a Christian, but I was not. And this guest speaker's wife said, you know, God knows everything. He can tell you what you're thinking in your mind, so you can hide nothing from him. So I said, maybe I should pray honestly. And I said, God, I can't believe you. I can't. It's very difficult for me to believe that you even exist. That's how I prayed. Then I heard a voice saying that I still love you. I still love you. It was not audible voice. It was not an audible voice or any kind of a miracle or anything. But it was very clear. It was very clear and spoken directly into my heart or soul or spirit, whatever in me. And I was actually very comforted and encouraged by the voice, because there is something stuck in my heart. That is because, you know, the Bible, I like Bible, I like the teaching of Bible, and I like the way of the idea, but there's one thing I really didn't like, because God saves only those who believe in Him. And I thought God only loves those who believe in Him strongly, and God hates people who don't believe in Him. And I didn't like that kind of idea, because Christians always said they are the only people who are right. And the other religions, other people, they're all going to hell. So I didn't like that kind of idea. That kind of always stuck in my mind. But this voice said, I still love you, whether you believe in me or not. And this kind of opens my eye. God loved me always. God loved me even before I was born. He loved us all the time. His love never changes. And that's, so this voice really comforted me and encouraged. And I was, as a result, I was able to confess my faith in Christ. I did not know what it was then, but now I know. It was a voice. It was the Holy Spirit. It was God's voice speaking to me. And it is very interesting to find this voice in the midst of lamentations, isn't it? In the midst of tribulation, in the midst of the deepest sorrow, in the midst of the song of deepest sorrow. It's really midst because it's chapter 3, right? Lamentations have 5 chapters, and it's chapter 3, is right in the middle. And the verses we read is just right in the middle of the middle, right? It's very middle. And this voice uncovered God's true intention and His will, which is abundance of His faithful love and grace for us. And all He wants us is to be quiet and wait and seek His salvation, but not our own way. That's His request. in the midst of tribulation. He wants us to be wait quietly and seek His salvation and not the wrong way. Like now, I don't say it's tribulation, but we are kind of in the midst of this all panic from COVID-19, and we people always try to find their own way, right? People go to the store and buy the toilet papers and whatever. Oh, we have to buy the meats and buy all the things. They try to kind of find their own way. But God said, no. Be still, be quiet, and wait and seek My salvation. And this reminds me how Jesus obeyed His Father and walked towards the cross. He always had a chance to escape. He didn't have to go to Israel in the first place, but He did. He also had an opportunity to appeal and plead not guilty in front of Pilate, yes. But He didn't. He kept silence. He did not resist against the people who struck His cheek. But that's not because He was weak, or He gave up, or He was despaired. But He was waiting. He was trusting His Father. He was trusting that His Father will give Him a true victory, which is not a temporary one, but eternal one, and which even overcomes the death on the cross in front of Him. In our lives, there is a time to make a move. There is a time to make a step forward. But there is also time to be still and wait. And either way, we have to be faithful to our Lord, to our God. Jesus commanded His disciples to go to the world and tell the gospel, teach the gospel, and make disciples, baptize them, and blah, blah, blah. Jesus said, go to the end of the world to spread this good news to the gospel. But before that commandment, you remember the very first commandment that Jesus gave His disciples just before His ascension. He told His disciples to wait. Wait for the Father's promise, the Holy Spirit. God, our theme verse this year is kind of, our theme for this year is sabbatical, or I mean Sabbath. And God ordained Sabbath for us. And Sabbath is the day, basically, that you are not allowed to work. You are not allowed to make money for your living, right? That's Sabbath. Because Sabbath is the day for us to remember that God provides us our daily bread. The Sabbath is the day for us to restore our trust in God. The Sabbath is the day for us to be still and wait and seek and listen to His whispering voice in us. Jesus was still and He was quiet even in the midst of tribulation because He was seeking and trusting the will of His Father, His resurrection, and our salvation. Jesus is the light. He is the life. And He is the Word. He is the very voice of God that we can trust. Finally, I just want to read from Gospel of John, chapter 1, verse 1 to 5, very famous verses. You don't have to open your Bible. I will read it. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. Today, I think we found this word or voice in the midst of lamentations, in the midst of the darkness, the midst of the song of deepest sorrow. And I pray and I hope we find it, we find this voice in our lives too. Even if in a time of tribulation. And especially these days, time COVID-19 and the people getting panic and, you know, some people are very worried about. But let's listen, let's find his voice like we could find. We were able to find it in the midst of lamentations. There is a voice in our life too. And Jesus is the word and voice for us. Lastly, I want to read the beginning of the Lamentations which we have read today. The Lord is good to those who wait for him, to the person who seeks him. It is good to wait quietly for salvation from the Lord. 短く日本語で、要約をさせていただいて、そして今日のメッセージの時間を閉じたいと思います。今日は第3週ですので、レントに入って第3週ということで、チャプター3、読ませていただきましたけれども、前回、前々回、愛歌の1章と2章というのはどちらかというと、ちょっとこう、気がめいるというかですね、重い、内容だったと思うんですね。主に神様の怒りについて、またその怒りの結果、イスラエルがどうなったかという描写がね、歌われている章でしたので、あまりこうなんかハッピーなね、感じはしない、ところでしたけれども、今日はこの3章に入って、ようやく少しこの希望の光が差し始めるんですね。この3章に入ってようやく、神様の恵み、憐れみ、また回復というメッセージが語られ始めます。で、この特にこの3章の中で、今日私たちが注目したのはこの25節から39節なんですけれども、この箇所はですね、よく、認証なき声というふうに言われるんですね。認証なき声、認証というのは一人称とか二人称とか三人称とかね、英語とかの勉強でも習ったと思いますけれども、そういう認証です。普通文章には認証がつくんですね。主語がつきますよね。私とかあなたとか彼女、彼らとかですね。でもその認証がここには書かれていないんですね。だから認証なき声というふうに言われています。そして聖書の中にはそういうふうに書かれている箇所がいくつか、そんなに多くないですね、けれどもいくつかこの認証なき声というものがあって、そのほとんど、いやおそらく全てだと思いますけれども、その声が書かれている箇所というのは、神様の憐れみや恵みについてなんですね。神様の憐れみや恵みについて、また私たちがその神様を信頼して神様に立ち返るように励ますような内容が主にこの認証なき声によって聖書の中では語られることが多いというか、ほとんどそうなんですね。で、新約的に言えばおそらくこの認証なき声というのは聖霊様のささやき声なんだろうなというふうに、私は個人的にはそういうふうに解釈を、しています。この、神様がいて、ここに人間がいて、この神様との人間をですね、ちょっと離れたところから、ある意味客観的にこう見ながらですね、神様が一体どういうふうに私たち人間を見ておられ、どういうふうに私たちに 私たちを取り扱っておられるかということをですね、ちょっと距離を置いたところから解説するような感じでですね、語りかけてくる、そういう、書き方がされているんですね。で、確かにこの愛歌というのは神様の怒りやその結果の起こった悲惨なことが主に書かれているんですけれども、その神様の怒りの真っ只中にあっても、その背後に神様のやはり変わらない恵みがあり、憐れみがあり救いがあるというね、そのことをこうちょっと離れたところから、再確認する、そういうささやきの声、それが今日お読みした実はこの25節から39節なんですね。で、私もサニーサイドキャンプで、イエス様を一度告白して救われましたけれども、最初はなかなか信じることができなかったんですね。それで、もう何度かね、証ししてますけれども、その時来ていた講師の先生の奥さんが、神様が心の中までお見通しだから嘘を言ってもダメだって言われて、ちょっと怖くなっちゃって、それで神様には正直に祈ろうと思って、神様あなたがいるかどうかも分かりませんけれども、私はとにかく信じることができません、信じてないのに祈るのも変だなと思うんですけれども、でも万が一いたら困るので、一応そういうふうに祈ったんですね。そしたら、それでも私はあなたを愛しているという声がはっきり聞こえたんです。それは、何か特別な声が聞こえたわけじゃないんですね。音声で聞こえたわけではないんです。何もすごい奇跡が起こったわけではないんです。でも魂の中に確かにはっきりと、それでも私は愛しているというメッセージが入ってきたんですね。で、その声を聞いたときに、自分の中でつっかえていたものがポーンと取れた気がしたんですね。それまで神様は自分を信じる者しか救わないし、信じる者しか愛さない、そういう偏ったお方だっていう思いがどこかにあって、それでどうしてもクリスチャン信仰というものを一歩踏み込んで自分のものにすることができないという思いがあったんですけれども、神様は私が生まれる前から、私が神様を信じていようと信じていまいと、私が罪人であろうとどうであろうと、神様の愛というのは変わらずそこにあるんだということをこの声によって示されたときに、本当にそのつっかえが取れて、そして心からイエス様は救い主だ、この方こそ本当の神様だ、告白することができました。その時はそれが何だったのかわからなかったんですが、今思えばそれは聖霊様の声、聖霊様のささやきだったんだろうなというふうに、まあ、信じています。そしてその認証なき声、まあ、聖霊のささやき声と言ってもいいと思うんですが、それがこの愛歌のちょうどど真ん中に置かれているというのはとても興味深いと思うんですね。愛歌というのは悲劇の歌です、悲しみの歌です。その悲しみの歌のちょうどど真ん中に、この聖霊様のささやき声と思われる認証なき声が位置しているんです、置かれているんですね。全部で5章あります。3章というのはちょうど真ん中ですよね。で、その3章も読むと、前半、真ん中、後半とこう分かれているんですけれども、そのさらにど真ん中に、この認証なき声、聖霊様のささやき声というものが、この歌の中に置かれている、すごく興味深いなというふうに思います。そしてこの声は、私たちに何を語りかけてきたのか、一言で言ってしまえば、それはこの困難の中で、この困難の中で静まって神様を待ちなさいというメッセージですよね。静まって神の救いを求めて待ちなさいという、そういうメッセージをこの声私たちに語りかけてきていると思うんですね。私たちどうしても静かに待つというのは苦手だと思うんです。何でもない時には静かに待ってられますけど、特に、パニックになった時とかそうですよね。特に今に、まさに今のカナダや世界がそうですけれども、よくわからないウイルスがこう流行ってきている、私わからないから不安になるし、みんなパニックになりますよね。そうすると私たちはなかなか静かにじっとなんかしていられない、もう今すぐにでもすぐにトイレットペーパー買いに行かなきゃいけない、もうほとんどないですけどね、サニタイザーなんかどこに行ってももうないですよね、ワイプもないですね。うちはあの犬がカーペットの上でおしっこした時はワイプを使ってこうきれいにするんで、ワイプがないと本当に困るんですけど、どこに行ってももうなかなか見つからない、まあ、あるところにあるのかもしれませんけれども、まあ、それは一つの例えですけれども、私たちは神の救い、神の助けを待つべき時に、どうしても神様よりも自分で何かしようとしてしまうことあると思うんです。例えばあのサムエルじゃなくてサウル、サウルもそうでしたよね。サムエルが来るのを待ちきれなくて自分で捧げ物をしてしまって、そして神様に叱られるという場面がありましたね。神様を待つっていうのは本当に私たち難しい ことだと思うんです。でもこの今日のささやき声を私たちに改めてそれを思い出させてくれている。そしてイエス様がまさにそのように、特にこの受難節、イエス様がそのように父なる神様の前に歩まれたなということを私たちは思い出すんですよね。特にこの最後の一週間のその最後の数日ですけれども、イエス様が逮捕されて裁判にかけられて十字架にかけられていく、その中でイエス様は沈黙を守られました。まあ一言二言答えましたっけ、答えたことありますけれども、でも基本的には沈黙を守られたんですよね。イエス様には逃げ出す機会はいくらでもありました。また最後にピラト、総督ピラトから尋問された時には、ピラトはイエス様を解放したいと思ってましたから、イエス様が一言二言自分の無実に関することを証言すれば、おそらくイエス様は十字架にかかわらずに釈放された可能性は大いにあったと思うんですね。でもイエス様は静かだった。何もおっしゃらなかった。でもそれはイエス様が弱かったからでも、もう自分のが助かることを諦めていたからでもないと思います。イエス様は静かに待っていたと思うんですね。そして父なる神様を何よりも信頼しておられた。神様が持っておられるそのご計画を信頼して待っておられた。そのご計画は今目の前のこの困難からパッと救われることではなくて、もっとその先にある朽ちることのない本当の勝利、私たちの救いというものをイエス様は見据えて、それを信頼して、そしてあえて沈黙を私たちのために貫かれたのではないかな、そんなふうに思います。私たちも人生の中で、勇気を持ってね、信仰を持って新しいことを何か始める、一歩踏み出すということも大事だと思います。でもそれと同時に私たちは静かに心を静めて主を待たなければならない、待つべき、そういう時も私たちの人生の中にはあると思うんですね。まあ、どちらにしても私たちは信仰を持ってそれをするべきだと思うんですけれども、イエス様が天に帰られる時に弟子たちに、大宣教命令というのをお与えになりますよね。世の世界の果てまでも行って福音を述べ伝えて弟子を作りなさい、戒めを守るように洗礼を授けて、弟子をね、作りなさいとイエス様は弟子たちに命令されました。でもあの大宣教命令の前にですね、イエス様はもう一つ大切な戒めを彼らに与えているんですね。イエス様が天に昇って行かれる、その直前にイエス様は弟子たちにこう言われましたよね、待ちなさい、このエルサレムにとどまって待ちなさい、天から力が、聖霊様が、天の父なる神様が約束してくださった聖霊があなたに臨むまで、力があなたに臨むまでここにとどまって待つように、それから福音を述べ伝えていくようにイエス様は命じられました。待つということを命じられたんですね。で、今年の私たちの年間のこの一つのテーマは安息ですけれども、安息にも実は同じこのテーマが流れていると思うんです。あの安息日というのは出エジプトの際に神様が性別して制定した、戒めですけれども、荒野をこう旅してですね、行く中で荒野だから食べ物がないわけですよね。でも神様は、彼らのためにマナという、不思議な空から降ってくる、パンですよね。それからウズラの大群ですか、ウズラの大群を送って肉も食べたいからね、肉もちゃんと送ってくださった。でも安息日の前の日になるといつもの2倍それが与えられるんですよね。安息日の日にそれを集めなくてもいいように、神様は必要な分をちゃんと安息日の前にそれを彼らのために用意してくださった。でもやっぱ中にはいるんですよね。こんなにいっぱいあるんだったらちょっと取っとこうか、自分のためにちょっと溜め込んで取っとこうか。でも残念ながら溜めてたものは全部腐っちゃったっていう話がね、聖書の中にありますよね。あの安息日をあの荒野で守るっていうことを通して神様は何を教えようとされたのか、そこがポイントだと思うんですね。安息日には働いちゃいけないって、安息日には稼いちゃいけない、ね、日曜の糧のために安息日には働いちゃいけない。でもそれは神様がその必要を満たしてくださるんだっていうことを私たちが思い出すためだと思うんです。もちろん私たちは一生懸命働きますね。日曜日働かなければいけない人もいると思います。日曜日は絶対働いちゃいけないっていう、そういう立法主義的なことじゃないと思うんですね。でももちろん私たちは日曜の糧を自分で働いて得るわけですけれども、でももっと大きなところで私たちの命というのは神様の御手の中にある。 私たちは神様によって養われ支えられているんだ。でも自分で働いて自分で稼いで自分で好きなものを買ってっていうことだけをしていたら、私たちはその大きな神様の御手を忘れちゃうことがあると思うんです。これは自分の力で得たものだっていつの間にか思ってしまう。だから一週間に一回私たちは安息日を守るんですよね。その日を通して私たちは神様によって養われている、神様の御手の中に私たちの命はあるんだということを忘れないように、神様はこの安息日を備えてくださったんではないでしょうか。私たちがこの神様をもう一度信頼するために、私たちの命を神様に預けても大丈夫なんだということを私たちが忘れないために、神様はこの安息日というものを私たちのために制定してくださったんだろうと思うんですね。ですから安息日は私たちは本当に静かに、そして主を待ち望んで神様の語りかけてくださる声に耳を傾ける、神様と時間を本当に過ごす、そういう日でなければならないと思います。イエス様は、本当に大きな困難の中にあっても静かに、そして父なる神様のそのご計画が成就することを信じて待ち望みました。私たちもそうでありたいと思います。そしてイエス様ご自身がまさにこの神の声だと思うんですね。あえてもう一度読みませんけれども、ヨハネの福音書の一章のところに、初めに言葉があったって有名な箇所があります。もちろんイエス様のことを言っているわけですよね。このイエス様が光で、このイエス様に命があって、そしてこの光は、暗闇の中で輝いて、暗闇はそれに打ち勝たなかったって、大きな困難の中で、大きな試練の中で決して失われない光、神様の声、それはイエス様ご自身のことだと思います。この悲しみの歌、悲劇の歌のそのちょうど真ん中に、この神様の聖霊様の私たちを励ます、慰めるその声が置かれていたように、私たちも人生の本当に大きな暗闇の中でこのイエス様を見つけることができると思います。イエス様はそこに必ずいてくださると思います。この声を私たちはしっかりと聞いて、そして歩んでいくものになりたいと思います。最後にこの今日読みした愛歌の3章25節、26節のところを読みして、そして閉じたいと思います。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは本当に多くのことで心を騒がせ、そして時にあなたのもとを離れ、そして自分の手で何とかしようとしてしまうあまり、あなたの大きな憐れみと恵みとその救いの御手を忘れてしまいがちです。主よ、どうぞ私たちがもう一度あなたのその大いなる救いの御業を心に留めることができますように。あなたこそが私たちを養ってくださる方であり、あなたこそが誠の救いであることを私たちがもう一度今日心に刻むことができますように、そしてあなたが主の父なる神様の御前に信頼を持って、そして十字架の死に至るまで歩まれたように、私たちもまたあなたを信頼し、そしてあなたの御前に歩むことができますように。どうぞ今世界で多くの恐れや不安の中におられるお一人お一人、主をどうぞあなたの豊かな平安をお与えくださいますように、あなたの力を豊かに示してくださいますように、栄光を表してくださいますよう心よりお祈りいたします。すべてを感謝し、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。